ル風の響きゴスペルのご時間いただきます。今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
それでは今日のまず1曲目の紹介をお願いします。
作詞作曲小畑めぐみさん、時にかなって美しく。
寒くなってきましたね。
寒くなってきたね。
はい、おちろさん寒さに強い方ですか？
私は冷え性なんで、かおりちゃんの方がもっと冷え性だけれど、私も靴下履いてますよ。
なんか対策とかしてます？靴下履いてるって。
靴下。
あ、普段でしょ？
普段、いや寝る時も。
あ、寝る時ね。
うん、あったか靴下履いて、寒さ対策しています。
あとはあのよくあったかいペットボトル持ってますよね、おちろさん。
もちろんですよ。マイペットボトルにお湯入れて温めてます、
はい、あれ私も真似してるんですけど、おすすめです、ね、
おすすめです。ただです。エコです
ところで、あのおちろさん、
はい、
先日っていうかもう先月になってしまったんですけれども、
はい、
11月11日マーリン・キャロザーさんが天国へ召されましたね、
はい、
でおちろさん、あのマーリン・キャロザーさんのことを知らない方にちょっと紹介をお願いします。
はい、アメリカの有名な説教者の方で、マーリンさんが書いた獄中からの賛美という本は1800万部も発行されて世界的ミリオンセラーになりました。
はい、そうなんですよね。あの今日はちょっぴりマーリンさんのお話をしたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあ次の曲をお願いします。
作詞作曲小畑めぐみさん、あらゆる時に。答えられた。
ところで大城さん、
はい、
インターネットでマーリン・キャロザースって書いて検索したことありますか？
あるよ。
どうでした？
あのね、主の十字架クリスチャンセンターで出てきたから、はい、びっくりしちゃった。
ウィキペディアとか見たんですか？
見ました。
はい、私が検索かけた時はウィキペディアすぐ出てこなくて、はい、ヤフー辞書とか辞典が出てきたんですけど、うん、はい、ウィキペディアが元でそこに書かれてるみたいなんですけれども、うん、マーリン・キャロザースさんのことが書いてありました。いろいろ
なんて書いてあったの？
はい、そこにはですね、はい、主の十字架クリスチャンセンターに招かれて講演を行い、著書はこの葉の雲の間にある二次出版から出版されているっていうふうに書いてありました、うん、それってちゃんと正しいことですよね、
うん、
でもこの主の十字架クリスチャンセンターとマーリン・キャロザースさんとの関わりがものすごく不思議な方法で開かれたのに、これじゃちょっと分かんないなと思って、
はい、
はい、じゃあこの場で小城さんに説明してもらおうと思ったんですけど、
はい、任せといて。
はい、
はい、ある時マーリン・キャロザース氏がやってくるという予言が教会にありました。そんな有名な方が本当に来られるのかしらという感じでしたが、教会では数年祈っていました。そんなある日のことです。ある時突然ある団体から電話がありました。その内容はマーリン氏を招いて関西で集会をするということでしたが、1日だけ土曜に東京で集会をするというのです。でも次の日の日曜の奉仕教会が決まっていなかったので、あなた方は招きますかというお電話でした。
それは本当にびっくりしますよね。こちらから連絡を取ろうと思って取ったんじゃなくて、突然こう電話がかかってきて、そしてマーリンさんも招きますかって言われたら本当びっくりしますよね。
まさに棚からボタモチですね。
はい、
ボタモチは好きだよね、香りちゃんも。私も
そうですね、はい、じゃその時の状況をちょっと続きをお願いします。
はい、その当時主の十字架は開拓中で、マーリンさんは世界的に有名な方だったので、普通は有名な教会に行くはずですが、そういう流れでこちらに来ることになったんですよね。
はい、本当にそうなんですよね。素晴らしい神様の導きだと思いますよね、おじろさん。
はい、
では次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲小畑めぐみさん、感謝と賛美。
話の続きなんですけれども、マーリン・キャロザースさんは11月11日に天国へ召されましたよね、
はい、
それでですね、実はこの同じ日に私のおばあちゃんも天国へ行きました。
そうなんだよね、
はい、
香里ちゃん言ってたよね、おばあちゃん、はい、100歳だったんでしょ。
そうなんですよ。私もなんかずっと会ってなかったので知らなくて、葬儀に行く前に100歳だったって聞いて、はい、本当にびっくりしたんですけど、はい、私を産んでくれた母は17年前に先に天国に行ってるんですけれども、うん、その天国にいる母のお母さんです、はい、
でも100歳なんて本当にすごいね。
はい、で私もそう思っていろいろちょっと親戚に話を聞きたいななんて思ってたんですけれども、もうちょっと聞いてびっくりしたんですよね。その時写真も見せてもらったんですけれども、おばあちゃん耳は遠かったみたいなんですけど、すごく元気でですね、 それで天国に行く3ヶ月ぐらい前にこの施設に入ったんですね、はい、それで施設の方々スタッフの方とか皆さんで誕生日の100歳の誕生日のお祝いをしてくださったみたいなんですけど、はい、その時にですねこうスピーチしているおばあちゃんの写真が載ってたんですけど、もうなんか背中もピンとしてて堂々となんか挨拶してなんかお話ししてスピーチしてたって言うんですよね。でもシャキシャキしてて、
すごいね。
もう私もすごいびっくりしました。
なんか香里ちゃんもそんな感じになるのかない
やそれでちょっとまたその後びっくりしたのが、はい、面白いなとおばあちゃんらしいなと思ったんですけど、はい、葬儀の時にこうおばあちゃんの写真が使われてたんですけど、その使われてた葬儀の時に使われてた写真がなんとおばあちゃんが自分の葬儀のために自分で写真を撮りに行った写真で、それがなんか80代の時だったんですね。だからもう80代で私はもうそろそろだなっておばあちゃんは思って、それで自分で自分の葬儀用の写真を撮りに行って、それから17年くらい生きて100歳です
ごいよね、成人してるよね
本当だよ ね。びっくりびっくり、ね、一人の人が、17歳高校生、うん、そう、まあ、母が17年前に亡くなってから、うん、葬儀の写真撮りに行ったから、うん、80代で
17年くらい元気だわ、
はい、うん、じゃあ話の続きは、ま、次の曲の後にしたいと思います、
はい、作詞作曲淵野翔子さん、賛美感謝捧げよう。
私の100歳のおばあちゃんの話なんですけれども、うん、私の母が天国へ行ったすぐ後くらいの時ですね、私がすぐその後にクリスチャンになったんですけれども、うん、おばあちゃんを教会に何度か連れて一緒に教会におばあちゃんと行ったんですよね。
おばあちゃん教会行ったんだね、本当によかったね、
はい、その時ですね、でおばあちゃんはイエス・キリストを受け入れてお祈りをしました。
聖書には、はい、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですって書いてあるから、ばあちゃんは絶対天国で香里ちゃんのこと待ってるよね、お母さんと一緒に。
はい、私も本当にそう思ってます。で、お葬式におばあちゃんのお葬式に行く前にですね、神様に祈ったんですけれども、はい、心にすごくこう平安安心した思いがこう来て、で私ちょっと心配だったことがあったんですけど、うん、おばあちゃんとすごい仲が良くて大好きなおばあちゃんだったんで、葬儀に行ったらお葬式に行ったら絶対泣いてしまうと思ったんですよね、うん、でも神様に祈って行ったら、こうお葬式に行った時にも心の深いところにすごい喜びが来て、神様が本当に喜びを与えてくださったっていうことがはっきり分かりました。
本当によかったよね。
はい、
では最後の曲です。作詞ペテロ掛本さん、作曲淵野翔子さん、永遠の喜び。
あなたと過ごす天国
私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティはサトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。